ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪。この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です。私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメ、イベントなどを紹介共有ができればと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それではコーナーに行ってみましょう。本日のコーナーはタククロ GSX-S1000S 刀を買うといったところでね、お話していこうと思います。実はですね、去年の3月かな、ぐらいに GSX-R125 買ったんですよ。これね、実は通勤のために買ったんですね。なんだけどこれまあまあ面白くて、でミニサーキットとかにも持っていきたいななんていう風に思っていたんですが、まあちょっとね、その入社した会社にねかなり問題がありまして、まあそこで7月退社で別の会社に行っちゃったんですよ。で別の会社に行ったところがなんとねテレワークなんですよ。しかも完全在宅なんですね。まあちょっと病気のことも考えて、できれば完全在宅で仕事したいなとは思ってたんですけど、まあうまくね、その会社に入れたので、まあそこでね、ゆっくり仕事と、まあ体調を直しつつやっていこうかなと思ってたらですね、GSX-R125 乗る機会がめっきり減っちゃったんですね。でやっぱりね、遠出とか、まあ、近場にツーリング行くときは忍者650の方が私は楽しかったんですよ。これがねミニサーキット行けるぐらいの体力があったらおそらく残してたと思います。まあということで、実はディスペケ125も、今もう手元にありません。なので忍者650とディスペケ125を売って、で今回 GSX-S1000S 刀を、まあ、手に入れたといったような次第です。まあ、かといって、まあ、私もまあこのような体調なわけじゃないですか。まあお金はね、正直言ってこの2台売っただけじゃ足らないんですよ。まあ当然刀となると、新型刀となると初期型マイナーチェンジ前モデルでも100万前後するわけですよね。まあそれなりにいい車体っていうか、まあ悪いっていうよりは距離が伸びた車体でも100万前後してたと思います。でさらに言うとですね、今回買ったM2 モデル、まあ、マイナーチェンジ5モデルなんですけど、まあ実際ね、乗り出しで140ぐらいかな。まあ中古なんですよ。中古で買いました。で、これがね、たまたまね、まあ389キロしか走ってなくて、まあ車検がね、8月にも通してあったので、ちょっとその分だけ短くはなってるんですけども、まあそれで出てきて、で色はね、私自身が青が良かったので、しかもあれですよ、ツヤのない青が欲しかったんですよ。これね、出た時からすげえかっこいいってずっと思ってたんで、これを探したらたまたま1台出てきたのがこの389キロしか走ってない、まあ、中古車だったんですね。でこれが出てきたことによってですね、まあ足らない分の費用をどうしようかと、まあ、150、まあ、新車で買ってもね、まあ、今もう青とシルバーが2025年モデルで出てますけども、できればこのツヤなしが欲しいと。で新車で買ってもまあ160万、まあ多分値引きで150万ぐらいにはなると。でまあ140万円ぐらいで買える。でまあ、下取り出した分で100万切るぐらいかなと思ってた。もうちょっと切ってくれたんですね。なのでそれでどうしたかというと、実はね、私車でアルトワークス乗ってたんですよ。でこのアルトワークス、私は好きだったんですけど、家族から大不評だったんですよ。 まあとにかくね、足がノーマルでも硬いで、なんとか柔らかくしようと思ってローファーのショック入れて、でダンサスで少しだけなんとかね、ちょっとね硬くする、まあ硬くするというか、ショックがねノーマルでも底付きしてたんで、逆に底付きしないようにするためにダウンサスとローファーのショックを入れてなんとかしようとしてても、これでも底付きするんですね。だからしないようにするためには、まあ、底付きをしないようにするためにはもう車高調入れるしかないっていう状態になってたんですよ。でこれね、車高調入れるとおそらく底付きはしないんだけど、普段乗りがね本当にしんどくなると思うので、それはさすがに家族乗せてらんないだろうということで、じゃあどうしよう。まあそこで悩んでたことが一つ。もう一つ目はですね、DSXR125 の置き場が、置く方が気に入らない。まあこれでもう買う前から分かってはいたんですけど、ここ空いてるから止めさせてよっていう感じでね、まあ無理やり止めさせてもらってたのもあった。っていうのもあったんですね。これが2つ目。そして3つ目に、ちょっとね、うちの子供ちゃんが車に酔いやすい体質に実はなってきたのかな？なんかそんな感じなんですよ。なので、ワークスに乗せてるのもかわいそうだなというふうに思ったんですね。じゃあ、もう、ワークス手放して乗りやすい車、まあ乗り心地のいい車に変えちゃえばいいよねと。で、私自身も、いいバイクが欲しい。で、できればもう一台にまとめようと。で、それならもういいの買っていいよというふうに奥方に許可も取り付け、その車の売却額次第だけどねっていう感じに話はなったんですね。で、今のね、病状から考えても、どうせならいいバイク買って、乗れる時に好きな時に楽しんでおいでというふうにも言われたので、まあ、そっかっていうふうに思って、まあ、ワックスを手放すことも考えたんです。で、ワックス実際、手放すために見積もりをね、数社にかけたんですよ。するとね、うちのワックス何気に3万キロ走ってなかったんですよ。2万キロちょっとで、ただオートマだったっていうのもあったんだけども、これがね100万以上で売れまして、おお意外と値段つくじゃないと思って、でその値段つくんだったらいいなと思って、もうとりあえずワックスは手放しました。で、家族の要望として車は欲しいというふうになったので、そのお金の一部を使って新たな車を迎えたわけです。だいぶ型落ちの軽を、ステラなんですけどね、スバルのステラをなんですけども、買ったんですね。で、私自身もそうなんだけど、奥方もそうなんだけど、車そんなに乗らないんですよ。雨降った時とかの子供の送り迎えとか実家行く時ぐらいなので、正直年間3000キロも走らないと。だったら別にね、ちょっと仮走行の車でもいいやっていうことで、8万キロぐらい走ってるやつで、スバルのカスタムアールリミテッド、ステラのカスタムアールリミテッドっていうのがね、たまたま出てきて、これがね、総額込み29万8千円ということで、約30万円じゃないですか。じゃあ残り70万円から80万円ぐらい余ってきたわけです。で、この70から80万円プラス、GXXR125、忍者650の売却額合わせて、プラスアルファして、今回、刀を買ったといった次第です。じゃあなんで刀にしたのかと。当然ね、前々からちょっと欲しいっていう風にチラチラ言ってたところはあったんですけども、リッターバイクにね、やっぱ一回乗ってみたかったんですよね。そしてカッターの形は、あれが出た当時からあれかっこいい、欲しいっていう風にはなってたんです。私ね、あんまり昔の刀知らないんですよ。知らないというか、そんな なんかのなんとかの衝撃とかいうふうに言われたその出た当時のこととかはそんなに知らないし、正直その肩の昔の肩に思い入れがある方ではないんですね。ただ今回出た刀の方に惚れただけなんですよ。なので新型刀がいいなっていうふうには思ってました。ただこの新型刀のデメリットっていうのが結構ね入ってきてたんですよ。マイナーチェンジ前のモデルですよね、ただマイナーチェンジ後でも改善されてないポイントはいくつかあります。ただクラッチがね重いっていう話は聞いてたんですよ。まあ要はスリッパクラッチじゃなかったと。でそしてトラコンは入っているんだけど3段階、まあそれ以外の電子制御って言ったらまあ ABS ぐらいしかなかったんじゃなかったかな。なのでまあまあまあ普通のリッターバイクというか、ちょっとまあ型落ちなリッターバイクなのかな、形がまあまあ洗練はされたけどもみたいな、そんなイメージだったんですね。ところが2022年モデルにマイナーチェンジされた時にこれが電子制御モリモリになって出てきたんですよ。しかもエンジンはカムからもこのなんだろう結構な数が新設計されていて、もう全くの別物、そして排気系も本当に別物になっている状態になって、しかも令和2年の排ガス規制をクリアしつつ馬力も上がってるっていう、なんか恐ろしいことになってたんですね。でさらには私が欲しかった艶消しのブルー、これがねやっぱり一番のポイントになりましたね。まあということでね、今回まあ刀を購入してきました。まあ少しねレビューみたいなこともしていこうかと思います。続きは後半です。
フリースタイルモトバイクネットラジオ、この番組はバイクの新時代を担う全ての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに様々な角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
はい、それでは後半です。後半はですね、前半に引き続き刀のお話をしていこうと思うんですけども、まあ私ね、そもそも今の刀にね惚れて買ったわけですけども、まあただねこれもまた一つマイナーチェンジされてなかったらおそらくこれも買ってないっていうところがあるんですね。先ほどねちょっとポロリとお話しさせてもらいましたけども、エンジンも全然違うというお話をさせてもらいました。で実際調べてみましたよ。 M0 とね M2 の変更点、カムシャフト、バルブスプリング、クラッチ、電子制御スロットルボディ、エアクリーナーボックス、エキゾーストシステムと、まあ、エンジン周りだけでざっくりこれだけ変わってるんですね。まあ、カムシャフト、バルブスプリングとかね、この辺変えるとなってくると、もうそのあたり新設計になってるわけじゃないですか。まあ、ほぼ新設計エンジンといっても過言ではないと私はちょっと思うんですけどもね。まあカムのね調整をしてなだらかな、トルクカーブが出るようなね、特性にしたというようなお話です。そしてね、エキパイなんですけども、421の集合タイプにこれも変更されてます。でサイレンサー構造の変更も実はされてて、でこれ純正でもかなりねいい音するんですよね。スリップオンマフラーぐらいだったらいらないんじゃないかなっていうぐらいです。まあでもここまで変わってくると、もうマイナーチェンジ前後でも全然エンジン違ってくると思いますね。あえて M0 に一回乗ってみたいですもん。私 M0 乗ったことないんで一回それ乗ってみたいなとは思います。そしてね、ハンドル周りも変わってるんですよ。実はね、見た目一緒なんですけど、これ取り付け位置のとこに振動対策でラバーマウントが入るようになりました。M2 からね、入っているようになってるんです。M0 かなり振動ひどかったみたいですね。なんでまあ皆さんね、サイドのバーとかでウェイト入れたりとかされてたと思うんですけども、M2 だとね、全然来ないです。これね、まあ別にウェイト入れる、まあ仕込む必要もないかなというふうに思うぐらいです。 メーターはね、まあ特に、まあトンネル内とかね、暗い時にオレンジ色に変わるっていうぐらいで、まあちょっと使い勝手は微妙かなといったところですが、まあいろいろと電子制御のね、切り方とか分かってくると面白い、まあメーター周りかなというふうに思います。そして、やはりね、このカッターな M2 の面白いところは電子制御ですね。やっぱりこれが変わったのが一番大きい。電子制御式スロットル、まあ、ライドバイワイヤーですね。まあ、電スロ化されて、まあ、それのおかげでいろいろと制御が入れれるようになったんでしょうね。まあ、かなりね、リニアに反応してくれる電スロなので、ここは、私はもう本当に素晴らしい電スロだなというふうに思っています。そして、スズキドライブモードセレクターといったもので、まあ、これはね、A、B、C モードということで、パワーが一番出る A モード、B モードが標準モード、C が、まあ、雨の時とかにね、滑りやすい路面とかで、トルクがゆっくりと発生するようなモードといったふうに切り替えができるようになっています。まあ、普段は B モードで、みたいなこと書いてるんですけど、まあ、A モードもね最初は乗りにくかったんだけど、まあ、スロットルが細かな調整が効くように慣れてきたら、まあ、A モードで全然大丈夫かなというふうに思います。 B モードは逆にあんまり使わないんじゃないかなっていうぐらいですね。で、まあ、ちょっとね雨降った後の路面とかそういった時に怖い時に C モードを使うかなといった次第ですね。そして電スロの恩恵でさらにまあもう一つすごいものがついてるんですよ。まあ両方向対応、アップダウン両方向対応のクイックシフターがまあ採用されてるわけですよ。 M0 から6万円上がったぐらいですよ。それでまあこれがついてくるんですからね。で私ねクイックシフターのバイク初めて乗ったんでもう最初全然使い方わからなかったんですよ。でまあまあ渡された時もちょっとね店の人が忙しくてあまり説明受けてなかったんで、まあ、適当に、まあ、慣れながら、まあ、説明書を見ながらいろいろと、まあ、調べながら乗ってみるともう本当に何だろう、発進の時以外クラッチいらないです。スロットル開けっぱなしでもうそのままね1速から2速からウィーンウィーンウィーンウィーンって F1 みたいにね上げていくことができるんですよ。これね気持ちいいですよ。はい。でただダウンの時はねちょっと入り方が硬いかな、カチャンと入れないとねちょっと入りづらいっていう感じはします。で今ダウンの時とか、まあ、アップの時とかでもクイックシフター使ってるよ、電子制御が制御してるよっていうのはメーターで分かるようになってまして、 QS っていうねマークが、まあ、あのメーターに出てるんですけどそこが点滅します。はい。ダウンの時とかによく点滅しますね。でこれね、まあ、使ってたらまあまあこれ使ってても面白いんだけども、まあなしでもねクラッチありのバイク久しぶりに乗りたいななんて思った時にはもうこれねメーターで簡単にオフにできるんですよ。普通のマニュアル6速になります。なのでまあ本当にクイックシフター嫌いなんだよねっていう人はオフにして乗っててもいいと思いますし、まあクイックシフター私は街中とか、むしろね本当にワインディングとかでも結構役に立つ気はするんですよね。ただ慣れるまでには正直結構時間かかりました。逆にオフにするとクラッチ切り忘れてシフトダウンできないとかねそんなこともありましたけどね。はい。そしてトラコンですけども、トラコンは、M0 が3段階だったのが今回は、5段階、そして、ね、両方ともオフはできるんだけども、これねオフにしても多分完全には切れてないと思います。実際どこかのテレビ番組が初速からウィリーしてあげようと思ったら、上がらなかったっていう話はね結構話的に出てて、多分おそらくそこでトラコンがね介入してるんじゃないかっていう話は出てるので、まあまあ全部が全部切れるわけじゃないんだろうなといったようなところはありますね。私ねでも購入した初日にリアタイヤが実は滑って、まあ、コーナーリングでいつもね曲がっていく、まあ、ちょっと気持ちよく曲がっていくコーナーがあるんですけども、そこで、まあ、スロットルを開け始める、まあ、コーナーの出口に向かって開け始めてったら忍者650と同じような感覚で開けちゃったんですね。そうすると後ろがズルズルズルって滑っちゃったんですけども、ここがねうまくトラクションコントロールがコントロールしてくれてピタッとねそのコーナーリングのところでね滑ってるのを綺麗に止めてくれながら曲がってってくれたんですよ。これがねだいたいね5段階の3でそれをやってくれました。まあ最初は焦りましたけどね、乗って当日に廃車かっていうねところまで覚悟しましたよ。実際スローモーションに見えましたし、 まあおかげでね、トラコンのおかげで助かったと。もう今じゃトラコンなしじゃ怖くてしょうがないです。はい、はい、そしてあとはね、スズキクラッチアシストシステム、要はスリッパークラッチですね。これね、前期入ってないんですよ。後期からなんですよね、これも。なのでクラッチ自体はかなり軽くなってます。忍者650とそんなに重さ変わんないんじゃないかなっていうぐらい、うん、かなり軽いですよ。うん、だから M0 がかなり重い重いっていうような話があって、軽くする部品とかもね、いろいろ出てたんですけど、まあ、そう考えたら、うん、これ入ってくれてありがたいなぁなんていうふうに思いますね。まあ、そしてあとね、ロー RPM アシスト。まあまあ、あの最初の発信の時に、まあ500回転ぐらいかな、上げてくれるっていうようなやつなんですけど、これね、思ったんですけど、渋滞にすごい楽だと思うんですよ。本当にクラッチレバーね、外すだけで、前に進んでくれるんで、スロットル開けなくても全然、うん、もうそのままスーッと走っていってくれるのでね、うん、まあ、その時、渋滞時っていうのは、うん、非常に楽かなというふうに思います。ということで、まあ、M0 型と M2 型の、まあ、違いね、うん、2022年モデル以降とそれ以前のモデルの違いっていったところを見てきたんですけども、もう本当にね、おそらく見た目だけがそのまんまで、中身はもう別バイクだと思ってもらってもいいぐらい、これくらい変わってるんですよね。おかげで私も安心して買えたといったところがあります。ただですよ、改良されなかった残念な点っていうのも2点ほどあるんですよね。1点はね、これはもうみんなが言うんだけど、燃料タンク、うん、これね、燃料タンクは12リットルのままなんですよね。12リットルで燃費、実燃費が17キロから18キロぐらいなんですよ。だから200キロちょっとぐらいで給油しないとしんどいんです。で、まあまあソロだったらね、そんなに気にしないんだけども、まあマス2の時とかは気使いますよね。うん、まあ、200キロでだいたい降りる人なんて、まあ、オフ車ぐらいしかないんじゃないかなと思いますもんね。まあ、そして、あとね、これ、シート形状の問題なのかなって思うんですけど、ギアサスペンションが硬いっていう風にはあんまり感じないんだけども、なんか乗り心地悪く感じるんですよ。これね、それもそのはずで、シートが、まあ、ちょっと座る位置って言った方がいいのか、座る位置が、サスペンションの真上に来てるんですね。なので、まあ、これどこかの、まあ、どこだったかな、どっかのショップの人が言ってたんだけども、実際座る位置はもうちょっと後ろだと、うん、なので、まあ、ちょっと後ろのちょっとね、反ったところにお尻を引っ掛けて乗るぐらいがちょうどいいと。なので前のところの、まあ、シートの前側のところをちょっと張り出すような形でシートを作り替えてあげると、まあすごく乗りやすいんじゃないかっていうふうには言われてました。なのでシート形状をね、ちょっと考えてもいいのかななんて思うところもあります。ただ今まで乗ったバイク、私今まで乗ったバイクの中では最高にお尻が痛くないです。はい、私最弱のお尻の持ち主なんですけども、全然お尻が痛くないっていうところだけは付け加えておきます。そしてね、これね、もう一つ気になるところがあるんですが、 M0 の時は結構ねカスタムパーツ出てたんですよ。まあ、まだね M2 になって2、3年ぐらいしか経ってないので、カスタムパーツがねそれほど出てないんですよね。で、 ECU の解析もまだされてないんじゃないかなというふうに思います。 ECU の書き換えサービスとかもね、うん、探しても出てこないんですよ。で、 M0 がおそらく260キロあたりでリミッター効いてるので、富士スピードウェイとか走ってた人は、うん、そこで効いてるみたいなことは言ってました。実際 M2 はどこで効いてるのかちょっとわからないんだけども、まあ、うん、どこかで効いてはいるだろうし、まあどっかでね年長絞ったりもしてるだろうから、どこかでね、なんかこう ECU いじれたりするようなとこもあってもね、うん、まあ面白いのかななんていうふうに思いますし、カスタムパーツもね、もっとどんどんどんどん出てくれば嬉しいなとは思うんですが、やっぱり昔のね方のほど人気がある車種ではないので、うん、まあそこは難しいのかななんていうふうにちょっとね諦めモードでもあります。といったような感じで、まあまあ、まあ、リッターバイクに乗りたかったっていうのと、まあ、これだけ M2 になって、かなり、中身がアップデートされていて、そして、デザインとか色、本当にこの色がすごい好みだったので、私は今回この刀を買いました。もうぜひね、皆さん、刀ね、昔のとは違うから嫌なんだ、みたいな、そんな目で見なくてね、今の刀はこんななんだ、これはこれで面白いんだっていう風に見てもらえたら面白いかなーなんていう風に思います。まあ、私の刀見たい方がいらっしゃればぜひねお声かけください。以上、タククロ刀を買うのコーナーでした。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組、アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
それではね、エンディングです。エンディングでもね、ちょっと刀の話になっちゃうんですけど、まあちょっとね、今まで使ってた、まあ、ケミカル用品ですね、これがね、まあまあマットカラーになったおかげで使えなくなっちゃったんですよ。まあ今までね、ツーリング出る前とかにささっとカークリーム、まあ言っちゃえば中身の成分はフレクサスとかと同じなんですけども、まあそういうのでね、ささっと拭き上げて、まあピカピカにして、まあ出かけてたわけですけども、それがね、要はまあ言っちゃえばね、あの艶消しじゃないですか。それつけちゃうと、艶消しじゃなくなっちゃうんじゃないかとか、まあその目地ですよね、まあ目地とかにこのワックスみたいなのが結局その入り込んじゃって、あの綺麗にならないんじゃないかっていうふうに、まあ思っちゃったわけですよ。案の定そんな感じになるみたいで、うん、なのでまあ今まで使ってたそういうものが使えない、さらにはコンパウンドとかも使えないわけですよ。だからコンパウンド入りのシャンプーとか、まあワックス、こういったものも使えないんですね。まあまあ私の場合はね、車があるんで、結局そのケミカル用品を全部まあ車にまあ使っちゃえばいいやっていう風にはなっちゃうんだけども、まあバイクに使えないけども、新たにこのマット用のケミカル用品を揃えなきゃなんなくなっちゃったわけですよ。しかも今まで使ってた、まあ言っちゃえばタオルとかですよね。うん。マイクロファイバータオルとかも、まあそういったところの成分が残ってたりするのが嫌なので、それも全部ね、結局買い替えました。うん。まあまあマイクロファイバータオルはね、私そんなに気にしてないので、100均とかで揃えちゃいますけども、問題は、うん、ささっと拭いて出かけれるかどうか。どちらかというと私そこがね、うん、まあまあ、武将なんで結構洗車しないわけですよ。できればささっとこう拭き上げて出かけたいっていうような感じなんですね。であまりにも汚れてきたら、まあ全体的に洗車はかけますけども、まあ休みになったらすぐね、ささっと出かけたいですからね、もう拭き上げに時間なんて取られたくないっていうふうに思っちゃうので、何かいいものないかなと思ったら、まあ2つほどね、マットカラーに対応する、まあ言ってしまえば吹きつけるコートワックスっていうのを見つけたんですね。一つは、モータウンさんのマットカラー対応クリーン&コートワックスっていうのが見つかりました。これね、プレクサスとかと本当に使い方同じで、シュシュッとして、まあ本当にマイクロファイバータオルで軽く拭きてあげてあげるだけで、本当にね、ツヤ光とか出すことなくて、うん、保護被膜を形成してくれます。しかもまあ汚れも落ちてくれるって言って、本当に便利な代物です。マットカラーのね、ヘルメットとかにも使えるんで、まあ非常に便利じゃないかなというふうに思っています。まあ実際使ってみるとね、ちょっと色が濃くなるかなぐらいで、ツヤは出ません。綺麗なマットのまま、うん、そのままね、汚れも落としてくれるし、うん、まあちょっと磨いた後みたいな感じにね、なります。そして、これ250ml 入りで、ウェビックさんとかのセールの時とかになってくると、1100円か1200円ぐらいで手に入りますんで、まあそこそこ安く手に入ります。で私もこれをね、実際も使って手放せなくなっちゃってるんですけど、まあ、詳しくはね、私のブログの方にもね、書いてますんで、ぜひね、見ていただければと思います。まあ、もう一つはね、シュアラスターさんから出てるものも使えるというふうに書いてはあったんですけども、どちらかというと、あれは艶出しのような気はするんですけどね。まあ、汚れ落としには使えるといったようなところなんでしょうか。まあ、このモータウンさんのね、マットカラー対応クリーン&コートね、うん、こちらの方、マットカラーのヘルメットやバイクを持ってる方、まあもしくはマットカラーの車を持ってる方なんかにはね、非常に、うん、まあ使い勝手のいいものかとなってますので、ぜひで、ね、一度使ってみてください。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しか行けないけど自分が好きなスポット、自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてください。 またイベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくは X で DM を送っていただいても構いません。 X はタククロで検索していただければ、刀の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。同時に今回第151回ですね、久しぶりでしたけども、皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイカーズイントラストでのステッカー販売、実はまだまだ継続しておりますし、手ぬぐいはね、まだ実はペイペイフリマで売っております。で、手ぬぐいまだいっぱい在庫あるんですよ。助けてください。どなたか買ってください。よろしくお願いします。ということで、次回、できれば1ヶ月以内にね出せればと思いますので、ぜひねよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。